マタイによる福音書2章の13節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。今日聞いた箇所はそこまでだったのですけれども、この箇所を見ますと、23節までが一続きになっております。このお話は13節から23節までお話しようと思いますので、説教に先立って読まなかった19節から23節までをお読みいたします。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもりナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。今お聞きした一番最初の言葉、13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。クリスマスの輝くような喜びの出来事の直後のところに語られるのは、ヘロデという王が幼子たちの虐殺を命じたという、何とも痛ましい出来事です。で、こういう記事を通して聖書は、主イエスがお生まれになったこの世界が決してのどかな牧歌が歌われるような平穏な場所ではなくて、そうではなくて、悲しみや嘆き、痛みが多くあり、また生きていくのにいつも苦しみや悩みがつきまとい、うめき声を絶えず上げなければならないような世界、まさに私たちが日々苦労し辛さを覚えることの多いこの世界の中にイエス様がお生まれになったということを告げています。けれども、聖書はそのようなイエス様のお生まれを語るのに一種独特な言い方で語っています。今日聞いた13節から23節のところには、ここで生まれた緑子のことについて、これは実はすでに旧約聖書の中で何度も予告されてきたことなのだ、そういう言い方で語っていくのです。この緑子のことは預言者ホセアの口を通して、また預言者エレミアの口を通して、特にそのエレミアが語った多くの言葉の中でも、イスラエルの先祖となるヤコブの最愛の妻ラケルの嘆きというものを通して、そして最後には預言者イザヤとダビデを通して、この緑子の誕生について予告されていたのだと、そういうふうに語っています。で、今日はその言葉を順々に聞いてみたい、そんなふうに考えるのです。まずは14節と15節をお聞きいたします。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。主が預言者を通して言われていたことが実現した。それが幼いイエス様がヨセフに連れられ、またマリアに連れられてエジプトに下ったことだと、そうここに言われています。この預言者を通してというふうに名前が伏せて語られていますけれども、これは旧約の預言者ホセアのことを言っています。ホセア書の11章の1節にこういう言葉が出てまいります。旧約聖書のホセア書11章の1節というのは、 旧約聖書の1416ページにございます。1416ページ、ホセア書11章の一節、ホセア書11章の一節を読みします。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。ホセア書というのはホセアという預言者の言葉ですけれども、実はこの11章の一節の言葉というのは預言をしているというよりも、イスラエルの民がエジプトから導き出された、出エジプトの出来事を振り返っている、そういう振り返りの言葉、解雇の言葉です。よく知られていることですけれども、ユダヤ人の先祖にあたるイスラエルの人々はエジプトで奴隷として生活していました。ところがモーセに率いられて奴隷生活から脱出して約束の地カナンに導き入れられて一つの国民をなすようになります。モーセに導かれて奴隷暮らしを脱出したことによって神様の民イスラエルの歴史が開かれ、そしてそのイスラエルの歴史がやがてユダヤ人たちに受け継がれてイエス様の時代にまで続いてきているんです。ユダヤ人たちにとって、その先祖にとってエジプトという土地は苦しい、つらい奴隷暮らしを経験した土地ではありますけれども、しかしその土地は同時にモーセが与えられて神様から新しい今の自由な生活へと導かれた、その出発が起こった土地でもあります。神様は昔モーセを導き手としてお与えになり、そしてエジプトからイスラエルを呼び出して我が子として歩ませる、そういう生活を始めさせてくださったのですけれども、実は今その新しい導き手をもう一度立てて新しい救いの歴史をもう一回エジプトから始めようとしてくださったのだというのが、このマタイによる福音書が語っていることです。イエス様を新しいモーセとしてお立てになる、そしてこのイエス様に導かれるようにして一人一人イエス様に従う者が神様の民のうちに加えられて新しい人生を生き始めるようになる。ここにいる私たちもそういうイエス様に導かれてそれぞれの命を生きるようにされているんです。緑子のイエス様を抱えた母マリア、そして父のヨセフがエジプトに逃れたということは、一面ではこれは確かに命の危険が間近に迫ってきた、そこから避難をするという出来事でした。マタイによる福音書はその避難の出来事を伝えているんですけれども、しかしそれはただ逃げていっただけのことじゃないのだというふうに語っているわけです。実はエジプトに逃れさせられた、そこには新しい始まりがあったのだ。エジプトに逃れてそこからユダヤの地に帰ってくる、それはイエス様が新しいモーセとしてもう一度エジプトから導き手として現れてくださる、そういうことにつながっているのだ。そのことを今日マタイによる福音書の一番最初のところは語っているわけです。さてイエス様とその両親がエジプトに逃れた、無事に逃れたわけですが、その後ヘロデ王はどうしたかということが続いて語られています。ヘロデ王は占星術の学者たちを欺いてユダヤ人の王として生まれた幼子のことを聞き出そうとしたんです。うまく尋ね当てたら占星術の学者たちは当然自分のところに帰ってきて 生まれた幼子のことを伝えてくれるに違いない。そう言ったら、そうなったら自分も出かけて行ってその幼子を殺してしまおう、そういうふうに考えていました。ところがその企みが、見つかりによって、先生術の学者たちに知らされてしまって、学者たちがいつまでも帰ってこないというふうになります。ヘロデ王は間もなく自分が出し抜かれたのだということに気がついて、どうしたか、今日の箇所で多分一番私たちが印象に残る出来事だろうと思いますが、ベツレヘムとその近郊にいた幼子を一斉に虐殺する、でそういう血生臭い出来事がここに生じるんです。マタイによる福音書に戻りますけれども、2章の16節にそのことが記されます。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたとして大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こういう出来事、これは当事者になった子供やその両親、あるいは家族、親族にとっては耐え難い悲しみの出来事だったに違いありません。で、普通の神経ではこんなむごい命令を下すことができないはずだと、そう考えて聖書のこの歴史は眉唾物の歴史が書いてあると、そんなふうに言う歴史家もいるようです。ですが晩年のヘロデという王様は、特に猜疑心が強くなって片っ端から目につく相手を処刑していったという、そういう記録がありますから、そういう中ではこの幼児虐殺の出来事も本当にあったかもしれないと考えることはできます。そして実はヘロデはそんなふうに次々と、自分にとって不安を感じさせるものを殺すという仕方で、実は自分が本当はユダヤ人の王にふさわしくないのだということを露呈してしまうことになったんです。ヘロデはエルサレムで王宮で王座に座っていましたけれども、しかし自分は本当は王ではない、そのことを行動によって露呈してしまったんです。そしてそのことについて、このマタイによる福音書は預言者エレミアの言葉を引用しながらこんなふうな説明をします。17節18節です。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。このラケルというのは、先ほどもちょっと申し上げたんですが、イスラエルの先祖であるヤコブという人物の最愛の妻だった女性です。で、ラケルはです、実は、ベツレヘムの近郊でベニヤミンという子供を産み落としたときに亡くなりました。それでラケルの亡骸はベツレヘムに葬られて、そこにラケルの死を悼む記念碑が建てられたんです。で、今日ではそこにはユダヤ教の礼拝所が建てられていて、安息日である土曜日には多くの人たちがその礼拝所の中で礼拝を捧げているようです。で、今日までラケルの墓、ラケルの死は覚えられているくらいですから、イエス様がお生まれになった時代にも当然そこにラケルのお墓はあったはずなんですね。そしてベツレヘムの子供たちはみんなラケルのお墓に見守られながら育っていたに違いないわけです。ところがそのラケルの墓の面前で 大勢の幼い子どもたちが命を奪われるという出来事が起こったので、ラケルが激しく嘆き悲しんでいる、そういうふうにここには言われています。しかしこれはもともとは、エレミアが語った、予言の言葉です。エレミアはです、エレミアが生きた時代に起こった南ユダ王国の滅亡とそれに続くバビロン捕囚という出来事の中で、母親たちが自分の若い息子たちをみんな捕虜として連れて行かれてしまう、そしてもう二度と会うことができない、その悲しみを言い表してこの言葉を語ったんです。これも旧約聖書のエレミア書の31章の15節に出てきます。旧約聖書の1235ページです。旧約聖書の1235ページ、エレミア書31章の15節、1235ページの下の段の真ん中よりちょっと右のあたりですけれども、31章15節をお読みします。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。このエレミアが語った出来事というのは、バビロンに捕虜として連行されてしまった子どもたちを思う母親の悲しみです。そして、実はこんなふうに母親から子どもを奪う大元の命令を下したのは誰かというと、バビロンの王であったネブカドネツァールということになるわけですけれども、イエス様を殺そうとヘロデが考えて、そして大勢の子どもたちを母親から奪ったヘロデは、実はこのエレミア書の予言の実現なんだと言われることで、ネブカドネツァルと重なるのだと言われているんです。ヘロデ自身はエルサレムにてユダヤの王だというふうに言っておりましたけれども、しかし、もはやヘロデはユダヤ人の王ではない。そうではなくて、ユダヤに対して辛くむごい仕打ちを行う敵方の王。かつて多くの息子たちを母親から奪ったネブカドネツァルが今のヘロデだ。ということを、このマタイによる福音書の記事は語っているわけです。ですから、この2番目の、子どもたちが殺されていく場面では、実は今のユダヤには本当の王はいないのだということが語られています。残酷で小心で自分の身の保身のためだったらどんなことでもするし、また自分の民であろうと、命を奪っても全然構わないと思っている。そういうヘロデに虐げられている。そういう人々、ヘロデのために苦しめられ悲しまされている、そういう人々が多くいる。しかし神様はそういう虐げられた人たちのために、実は新しいモーセをエジプトに備えてくださっているのだ。イエス様はエジプトに逃れさせ、そこから呼び出すことで、新しいモーセが本当の神様の民の王として一人一人を愛を持って導いていく、そういう王が現れるのだということを語っているわけです。で、そして先ほど最後に私が読んだ3番目のところですけれども、その残忍な王ヘロデが亡くなります。そうするとイエス様とその家族はイスラエルの地に呼び戻されるんです。ところが呼び戻されて帰ってきたらどうだったか。ヘロデオはいなくなっていたものの、その三男であるアルケラオがユダヤを受け継いで治めていました。アルケラオというこの支配者も父親のヘロデによく似たところがあって、 乱暴で残忍な性質を持った支配者でした。そのために実はアルケラはユダヤを受け継ぐんですけど、10年ほどでです、暴動が起こって、そしてローマ帝国からはアルケラは統治能力がないとみなされて、支配者から失脚をしていくような人物です。しかしイエス様が、あるいはヨセフとマリアがエルサレムに呼び戻され、ベツレヘムに住もうとしたときには、まだアルケラオがエルサレムにいたわけです。ですから、ヨセフはベツレヘムに戻ることをためらいました。ですると、夢でお告げがあって、ヨセフとマリアはイエス様を連れてガリラヤのナザレで暮らすようになったのだと言われています。22節と23節にそう言われています。しかし、アルケラオが父ヘロデの後を継いで、ユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリレア地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。イエス様がナザレで両親と共に暮らすようになり、そこで育ったことがここに言われています。そしてこれも旧約聖書の予言の実現だった、ここに言われているんですが、しかし実はです、この3番目の言葉については旧約聖書のどこを探しても、実はこの言葉とぴったり重なるような言葉は出てきません。預言者の言葉の実現だってここに言われているんですけれども、そのもともとの預言者の言葉と言われるものが見つからない箇所として、実はこの言葉は大変有名な言葉なんです。しかしどうしてそれが見つからないのか、実はこれはです、旧約聖書のどこかを引用しているのではなくて、マタイが言葉遊びをしているのだと、そんなふうに言われます。イエス様がナザレの人と呼ばれた、これは間違いないことですけれども、このナザレの人という言葉はです、当時の言葉だとノースリという言葉なんですね。ノースリというのはナザレの人という意味なんですけれども、ノースリというのは地名で言えばナザレの人なんですが、しかしこれただの名詞として聞くと若枝の人っていう言葉になるんです。ちょっと分かりにくいかもしれないので例を挙げますけど、私たちは山梨県に住んでいますが、山梨っていうのは地名として聞けば、この県のことですけれども、しかしその言葉として聞けばですね、梨の木がいっぱい生えている山のこと、あるいは山に生えてたわわに実った梨のイメージを私たち持つだろうと思います。山梨の人っていうとですね、土地で言えば山梨県出身なんだなと思うけれど、しかし人によってはですね、梨がいっぱい実ったような豊かな人っていうふうに、ちょっと日本語だとそう受け取るの難しいですけれども、しかし言葉の上ではそんなふうなイメージを持つことができます。ナザレってそういう地名なんです。ナザレというのは、ナザレの人と言われると若枝の人っていうふうに聞こえてしまう、そういう言葉なんです。地名なんです。でそして若枝の人と言われると、実は、当時の人にはすぐ思い当たる、そういう予言の言葉っていうのがあるんです。でこれはイザヤ書の中に出てくる言葉です。一つはイザヤ書の11章の1節です。1078ページです。イザヤ書の11章の1節、こんな言葉です。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育つ。エッサイの株っていうのはダビデ王家のことです。ダビデのお父さんがエッサイですから、そのエッサイという、株から一つの芽が出てくる、一つの若枝が育つのだというふうに言われています。もう一箇所、実はイザヤ書で若枝というので非常に印象的にみんなが覚える箇所があるんです。それはイザヤ書の53章の2節です。1149ページです。 1149ページイザヤ書の53章の一節です。ごめんなさい、2節です。2節、53章の2節です。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。若枝の人、そう聞こえる。ナザレの人とイエス様が呼ばれるようになった。このイザヤが語っている若枝の人というのは、これはまさしくイエス様のことを指し示している予言なんです。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育つ。ダビデ王家のことがエッサイの株というふうに言われているんだと、さっき申しましたけれども、このダビデ王家はどうなっているか、エッサイの株と言われていることから分かるように、切り株なんです。ダビデ王家っていうのは、ずっと続いていく大木に育っていく木かと思われていたのですけれども、今は切り倒されてしまっていて、もはや根っこの切り株しか残っていないんです。だから、ダビデ王家、ダビデが率いていたイスラエルの国が、堂々と続いているか、そんなことはないわけです。途中でバビロンに捕囚されてしまったり、あるいはイエス様の時代であればローマ帝国の属国になって、そして細々と命脈をつないでいる。ダビデ家の子孫の王が立っているわけではないのです。しかしそのダビデの血筋から一本の若枝が生えてくる。ひこばえとなって育って若枝に成長する。それがやがてもう一度ダビデ家から現れてくる救い主なのだという予言をイザヤがしているわけです。そしてその若枝こそ脳筋である人、若枝であるナザレの人、イエス様なのだというふうに言っているわけです。しかしこの若枝というのはダビデ家の末裔なので、周りから大いに未来を嘱望され期待を受けて歓呼の声に包まれて歩むわけじゃないわけです。もう一つのイザヤの予言では、若枝というのは埋もれた根から生え出た若枝のように、乾いた地に埋もれた根から出た若枝のように、この人は主の前に育つ。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。救い主である若枝であるのに、まるでそんなこととは無縁な様子で、乾いた地に半ば埋もれるようにしてようやく生きている木の枝のように見えていたというんです。見るべき面影もない、輝かしい風格もない、好ましい容姿もない。地上のこの方のご生涯というのはまさにそんな風だったんです。水の乏しい乾いた大地の奥深くまで根を伸ばすことで、なんとか命をつないでいる、そういう若枝です。そしてその根っこが地面の奥まで張っているということは、普通私たちの目には見えないんです。私たちの目に見えるのは、地面から上に出ている若枝がようやく細い枝だけど生きてるって、そこだけです。ですからそんな枝はもういつでも、乾いた地面の中で、乾ききって、枯れてしまうだろうと見られるかもしれないんです。でもこの若枝はずっと深いところまで根を伸ばして、そしてそこから命の水を得て、そして命をつないでいるんです。地上のイエス様というのは救い主でしたし、世界の王でしたけれども、そんなふうには全く見えない方でした。そしてそれは今でもそうなんです。私たちは教会に集まって、ここで毎週そのイエスも礼拝しますけれども、教会の主が本当に私たちの世界の主である、そんなふうに言うと、いかにも世の中で大変相互しているキリスト者の身勝手な我で飲水の言葉のように思われてしまうかもしれません。それはどうしてか。イエス様は常に乾いた土から生え出た若枝でいらっしゃるからなんです。私たちは本当に イエス様のどんなに力強い命の水に潤された生命力を持っているかということを知らされながら、しかしそれはこの地上では隠れたところがあります。今日の箇所からはどんなことが聞こえてくるか。緑子のイエス様なんていうのはとってもヘロデ王に太刀打ちできそうにないんです。ヘロデから命を狙われたら逃げ回らざるを得ない。だからエジプトへと逃れます。強い者に追っかけられて圧迫されていつでも右往左往しているような、そんな姿に思えるかもしれません。しかし私たちの人生だってそうかもしれないんです。私たちそれぞれに生きていますけれども、いろいろな思いがけないことや思いを超えることやつらいことに出会ってです。そしてそのたんびに私たちは、あっちに行ったりこっちに行ったり、うろうろうろうろ自分の人生をですね、定まりなく過ごしているように思うことがあるかもしれないんです。だけれども実は神様はそういうふうに見える生活の中に新しい始まりを備えてくださったのだ。モーセがエジプトの奴隷暮らしから神様の民を引き連れて新しい土地へとみんなを連れて出て行ったみたいに、私たちが暮らしている本当に毎日毎日定まりのない、落ち着きのない、あるいはよるべない、そういう生活を過ごしている中で、しかしまさにそこに神様が新しい導き手を与え、新しい始まりを与え、新しい神様の民をお作りになろうとしているんです。ヘロデは王だと名乗っていましたけれども、本当の王でないということが明らかである。そういうものが支配をしているこの世界の中にあって、神様は非常に隠れた仕方だけれども新しい始まりを備えて本当に私たちを導いてくださる、そういう救い主であり私たちの主であり王である方を備えてくださっている。そしてその方はどういうふうに私たちを導いていくのか。地面の深いところから命の水を汲んできて私たちに与えてくださるんです。地上では本当に弱い小さいものに思われるかもしれないけれども、しかしその方が本当に決して滅びることのない方として私たちを導いてくださる、そういう主としてお生まれになっておられるのだということをこのマタイによる福音書は語りかけています。神様がもし本当にいらっしゃるのなら、どうして私たちの世界にいろいろな悲惨なことがあるのか。そのようなことは私たちがアドベントを過ごしていたとき、福島県の佐藤先生をお迎えしたときに福島の人たちがみんな持った疑問だとおっしゃってました。地震がなくても、あるいは津波が来なくても、私たちだってそれぞれの生活の中で自分の生活が揺さぶられたり、健康が奪われそうになったり、愛するものが取り去られたり、そういう中でなんでこういうことが起こるのだろうかと思わざるを得ないことっていうのはたくさんあります。私たちは神様に対して深刻な疑問を持ったりつまずく、そういうことがあり得るだろうと思うんです。ヘロデがこの世界を治め、ヘロデが王者だと言い張っているように、私たちの生活だって、私たち一人一人だってさまざまに翻弄されて動かされていきます。しかしそういう中に神様が私たちのための救いの御業を始めてくださっているんです。イエス様をエジプトに送り、そこから呼び出す、その仕方で実は神様は新しい始まりをここに備えたのだとおっしゃってくださいます。私たちにそういう新しい王が与えられている。私たちが本当に深いところから命の水を汲み上げて、それを私たちに飲ませてくださる、そういう主に伴われている、そういう王に導かれ、主に導かれている、その頼もしさを、聖書の中ではキリスト者たちが語っています。使徒パウロがコリント教会に宛てて書いた2通目の手紙の中でキリスト者の強さというのをこんなふうに表しました。 コリントの信徒の手紙第2、4章の8節から10節を読みします。新約聖書の329ページです。329ページ、コリントの信徒の手紙第2、4章の8節から10節までお読みします。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、イエス様は本当に幼く無力に見え、絶えず命を狙われて追い回され、追い詰められ逃げ回っているようでありながら、しかしそういう中で一つ一つ神様のご計画を実現しておられたのだ。今日の聖書はそう語っているんです。エジプトに逃げたことは神様の御言葉の実現であった。あるいはイエス様がいなくなったベツレヘム近郊で虐殺が起こった、それも神様がおっしゃってたことの実現であった。イエス様がナザレに退かれ、ナザレの人と呼ばれるようになったのも神様のおっしゃってたことの実現だった。イエス様は振り回され、追い回され、逃げ回っているようでありながら、その生活の中で確かに神様の御言葉を実現していかれたのだ、そういうふうに語っています。そしてそのイエス様が実は私たちの導き手でいらっしゃるんです。私たちが本当につらいとき、苦しいとき、なんでこんな目に遭わなきゃいけないのかわからないとき、私たちがその理由を尋ね求めて、聖書の中の何かいい言葉がないかと探してくれるも、見つからないことが多いかもしれません。でもそのときに、実はイエス様は私たちのために、若人である方として私たちの前に立っていてくださるんです。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この方私たちの前に立っておられる。そしてあのイザヤ書の予言は大変有名な箇所ですから、その後を思い出す方もいらっしゃるだろうと思います。この方というのは散々に打ち叩かれて傷つけられて命を取り去られた、命を取られ、地上から取り去られた。私たちはこの方が勝手に神様に打たれて苦しんでるんだと思っていたけど、実はそれは私たちのためのことだったってイザヤは語るんです。イザヤ書の53章というのはそういう非常に印象深い聖書の箇所です。私たちはしかしまさにこの方によって本当に倒されても倒されない、滅ぼされない、決して行き詰まらない、そういうふうに立てられていくのだと聖書はそういうふうに語ってくれています。イエス様は本当に人間の間に歩んでくださり、私たちが途方に暮れ行き詰まってしまうような、本当に困り果ててしまうような現実の中に共におられましたけれども、その中で一つ一つ神様のご計画を実現して救いの御業を行っていかれるんです。そしてそのイエス様が今日教会の主としてここにいてくださり、私たち一人一人の命も、私たち一人一人の人生も、またこのイエス様の命のうちにかくまわれ持ち運ばれていることを知るものとされたいと願います。で、最後に今日のこのマタイによる福音書でもう一つだけ、確認して覚えておきたいことがあるんです。それは今日の箇所の中に現れているイエス様の父親であるヨセフの行動です。ヨセフは今日の記事の中で夢で見つめを受けると、黙って直ちにそれに従って行動していきます。ヨセフのこういう率直なあり方がこの家庭に臨む災いを逃れて 生き延びていくことができるということに結びついています。例えば13節で、先制術の学者たちが帰っていくと、主の伝使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい、ヘロデがこの子を探して殺そうとしている、そう聞かされるとです、ヨセフは朝まで待ちません。14節です。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去った、そういうふうに言われているんです。あるいは19節、ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった、起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい、この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地に帰ってきた。で、帰ってきたらアルケラオがユダヤを治めているのでちょっと躊躇します。すると22節です。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもりナザレという町に行って住んだ。そしてナザレの人と呼ばれる、そうなったっていうんです。ヨセフは全部自分に聞かされたことを本当に素直に即座に応答する、そういう生き方によって幼子であるイエス様の命を守っていく、そういう父親として本当にふさわしい働きをしています。私たちはこのようなヨセフのような率直さを果たして自分が持てるかどうか分かりませんけれども、しかし願わくはこんなふうに私たちに聞かされた御言葉に即座に応答できる、そういうふうな在り方を与えられたいと願います。御言葉を聞いたときにそれに従って行動していく、そういう単純さが、この家庭を災いから救っていたと聖書が語っていることを聞きながら、私たちも御言葉を主体求めて御言葉に従って歩んでいく、そういうまっすぐさを与えられたい、そのことを祈りつつこの年の境を越えていきたいというふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたがこの一巡りの年を持ち運んでくださいまして、今日最後の主の日の礼拝に私たちを招いてくださいました。それぞれに忙しい生活を過ごす中からあなたは私たちを招いてくださり、このところに共に集い、そして生まれたばかりのイエス様がこの地上の権力者に追い詰められ翻弄されているように見えながら、それでいてあなたのご計画をもうすでに生まれた時から一つ一つ実現しておられ、何があなたの前に通用することであり何が通用しないものであるのかということをあらわにしながら、あなたに守られて成長しておられた姿を聖書から聞かされました。あなたはまた私たちの中にも本当に小さな信仰の種をまいてくださり、そしてそれに御言葉の命の水を与え育つように導こうとしてくださいます。どうかあなたが私たちの中に巻いてくださった信仰の種が私たちの中であなたの御言葉に支えられながら根付き成長していくことができますように、そしてどうかあなたの御心に従って歩んでいく、そのことによって本当に頼もしい支えがどんな時にもあるのだということを私たちがさらに確信して歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。年の終わりを迎え、あなたが新しい年を備えようとしてくださっている時が目前に迫っていますけれども、どうか来たるべき年にもあなたが私たちを確かに持ち運んでくださり、また何よりも御言葉を通してあなたの御旨を私たちに知らせてくださることを信じまた期待しながら、私たちがこの時を歩んでいくことができますようにどうかお導きください。あなたが私たちのためにお与えくださった救い主 イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。